クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグフォワード株式会社代表の徳谷聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第24回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はですね、異なるバックグラウンドの方のマネジメントというお話をいただきました。
はい、
ちょっと気になるフレーズがあったんですけど、
はい、
徳谷さんコスタリカ行ってたんですね
学生の時にね、
はい、全然知らなかったです。
そうですね、はい、ちょっともうこれもはや昔の話ですけど、当時なんかイラク戦争っていうのをやってて、
はいはいはい、
でその時にですね、本で見たのかな、コスタリカが軍隊を撤廃した国っていうのを見て、
はい、
で当時分かった私はですね、うん、これは面白い国だなと思って行ってみようと思って、はいはいはい、チケットだけ取って行ったんですよ。でそしたらですね、はい、まあ、乗り継いでなんとか着いて、
うんうん、
で全然自分の英語が通じないと、はい、エクスキューズミーも通じないと、
うん、
まあ、私の英語の発音はめちゃくちゃ悪いんだなと思ってたんですけど、はい、行ってみて分かったらスペイン語圏だったっていう
そもそも
っていうのが分かってですね、
はいはいはい、
地球の歩き方っていうのなんか裏側に挨拶フレーズ集みたいなのあって、
ありますね、
もうあれだけでしのぎましたね
結構大変でしたね。
ですね、グラシアス、はい、ありがとうですよね、
はいはいはい、
クアントクエスタって今覚えてますけど、ハウマッチなんですよ、
はいはいはい、
でお金が学生なんでめちゃくちゃなかったんで、もう常にクアントクエスタなんですけど、
はい、
クアントクエスタって言うけど言われたスペイン語は分かんないから結局書いてっていう、はい、コミュニケーションしながら生き延びましたっていう。
そこであれなんですか、強盗って襲われたんですか。
そうですね、すごい方々もいて、
はい、
なんか隣の船で隣だったおじいちゃんとかが、
はい、
何言ってるか分かんないんですけど、なんか泊まっていけよって言ってるっぽく、なんかウルルン滞在期みたいなやつですよね。
そうですね、うん、
で、まあ、泊まらせていただいて、
はい、
なんかおばあちゃんみたいな方がご飯作っていただいたりとかもあれば、
はい、
やっぱり都市部で夜ちょっと油断して出歩いてると、うん、普通に強盗に襲われたりとか。
普通に強盗に襲われたんですか。
普通にあれですね、羽交い締めみたいな感じでした、ね、う
わ、はいはいはい、
でギブミーマニーっていうすごいベタな英語が、ここで初めて英語を聞くみたいな
初めて触れ合った英語は強盗からだったっていう。
それかと思いながらですね、私は部活で体育会ハンドボール部だったので、
はいはい、
ディフェンスを振り払うのはちょっと人よりは得意だったんですよ、でなんとか振り払って逃げたっていう。
そうなんですね。
そうなんですよねっていう。
よかったですね、なんか撃たれなかったとかそういう、
まあ、ナイフは出てましたけどね、まあ、銃は持ってたかは分かんないですけど、
はいはいはい、
何の話ですか。
いやなかなかコスタリカのハードボイルドの話を、はい、いやーということですね、
はい、
分かりました。じゃあちょっと今日はまた、はい、全く別の話でいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマは、うん、経営者というキャリアの価値、
はい、
というテーマでいきたいと思います。
はい、
まあ、その前提としてなんですけど、うんうん、実は徳谷さんの新刊本がこの夏に出たんですよね、
う
ん、
そうですね、はいはい、
キャリア作りの教科書というニュースピックスパブリッシングからの本なんですけど、
うん、
これちなみにまあいきなりちょっとそれますけど、
うん、
結構やばい本でしたね。
やばい本でした
やばい本でした
どういう意味ですか。
通読したんですけど、
はい、
いやすごかったです。なんか読んでると結構ですね、自分の思考がこう巡っていく本だなと思って。
なるほど、
ね、なんか何回も私手が止まりましたね、
うん、
で自分だったらどうなんだろうっていう風に結構考えながら読んだんで、
うん、
すごくなんかこうコーチングを受けてるかのような感覚があったんですけ ど、
ね、
まあ、キャリア作りの教科書というタイトルの通り、テーマとしては人々のキャリア形成がテーマですよね、
うん、そうですね、
はい、
ただこれ別に個人のキャリアとか転職の支援本ではなくて、
はい、
この本書いたのも実はだからエッグフォワードもで私どうでしょうね、1000社以上のご支援ぐらいはしていると思いますし、
はい、
でその中の人たち方々もそうだし、個人からの相談も含めて、まあ、2万人以上ぐらいのキャリア支援には乗ってきたと思うんです。
すごい数
で、ただやっぱり真面目に頑張ってさえいれば必ずしも将来幸福かというとそうでもなかったり、
はい、
当然企業の支援をしているとしんどくなれば、要は会社にとって必要性が少ないという言葉をあえて使いますけど、
うん、
価値が低い人は切られるし、
はい、
これは事実です。企業再生の現場になれば、ご家族がいようがお子さんがいようが不要だと言われたら部門ごと解体されてにもなるし、うん、ただそういう方々が必ずしも社内で頑張ってきたからといって、その先幸福なキャリアが待ってるかというとそうでもなかったりもして、
はい、
一方でこのキャリア転職というのはまあ大きいビジネスなので、どうしてもお金をベースに世の中が動いていて、
うん、
もう少しこの人のキャリア、個人のキャリアと会社のあり方みたいなものがちゃんと両立できるような社会にできないとというかしないといけないし、そのきっかけになればなと思って書いた本ですね。
うん、そうですね、うん、だから中には結構その市場価値とは何かっていうお話とか、うん、あとはそれよりもさらに前段の、うん、まあ、自分の過去を振り返りながら、うん、一体何をしたいのか、うん、何を目指していきたいのかっていうのを掘り下げた方がいいっていうようなことも書かれてますよね。
そうですね、その中でね、私の話もいろいろしてるんで、
はい、
経中毒では話せてない話もたくさんあるんで、まあ、興味あれば見ていただいてもいいかもしれないです、ね、
徳谷さん の, あのライフグラフっていうんですか、
うん、ライフラインチャート
ライフラインチャート、はい、うん、あれすごい私あそうなんだって思いました
そうなんです
そうなんですね、そうですねなんで徳谷さんが今こう語られてることの、あのバックグラウンドが結構そのキャリア作りの教科書には、はい、書かれてるんで、ぜひ気になる方はお読みいただければと思うんですけど
宣伝みたいな
ですけど大丈夫ですか
そう大丈夫です
で今日はうん、その中でも、うん、経営者というキャリアという点について伺っていきたいんですけど、うん、
はい、
だからこれあれですよね、実はその経営者もキャリアの一つってことですよね、
うん、そうですね、経営者っていうのも当然従業員っていうキャリアというよりはかなりピンポイントですけど、はい、なかなかみんながみんな経験してるキャリアではないので、
はい、
非常にどう捉えるか面白いですよね、
うん、それでいうと どうなんですか、やっぱりこう総論として結構経営者っていうキャリアを経験しておくと、
うん、
まあ、こう世界が広がったりとか、
うん、
まあ、あと何でしょうね、こうその先に生きるとか、うん、何かあったりするんですか。
ちなみに野村さんも、はい、またたまにやる質問返しですけどもともと会社員だったわけじゃないですか、
はい、
で今クローニクルっていう会社の経営者になるわけですかね、
はい、
どうですか。
そうですね、まあ、でもこれ本当に、うん、これ何の打ち合わせもしてないんですけど、
うん、
めっちゃ広がりましたね、いろんなことが。
なるほど、はい、何が
何でしょうね。まずはまあ、平たく言うとこの経営中毒で働いてることがかなり解像度が上がったっていうのがまず一つ目ですね。
なるほど、
結構後々になるにつれて、まあ、経営中毒始まったのって、まあ、私が独立した後ですけど、
うんうん、
どんどん多分私の質問具体的になってると思うんですよね
確かに
この時ってどうなんですかみたいな。
確かに、
でそれっていうのはやっぱりこう自分がやっていく中で、うん、直面したことがすごくたくさんあるし、
うんうん
う
ん、
こう本で知識として知ってることじゃなくて実際に直面したことだから、うん、本当にこの時どうなんだろうっていうような、うん、こう何でしょう、いろんなこう経営的な言説を見た時の解像度が上がったっていう、
うん、そうですよね、
ことはありますね。
そうですよね、
はい、
やっぱり経営者は読んで分かる話もたくさんあるし、経営中毒聞いていただいて分かる話、まあ、理解ができる話もたくさんあると思うんですけど、
はい、
やってみて分かるっていうこともたくさんあるので、
うん、
視野は広がりますし、まあ、自分の至らなさにも気づくし、
はい、
逆に経営者じゃなかった会社に所属してた時のありがたさとかも分かるし、
分かりますね、はい、
っていうなんか難しいですよね。
そうですね、
いろんなことに気づきますよね。
一番最後のありがたさで言うと、うん、これは本当にそうで、
うん、
何でしょうね、一定額の給料が毎月この振り込まれることの、うん、こうなんですかね、こう精神的 なんかベーシックインカム感というんですか、うん、
本当ですよね
そうですよね、あれすごいなと思いましたね。
本当、もう本当にベーシックインカムですからね。
そうですよね、
まあ、多少賞与は減ってでもね、
はい、
来月給料払われるかなどうかなとかないですからね。
ないですね、はい、うん、でまあとはいえこうやっぱ税金とか保険料とかそういう出の方は業者が取られていくじゃないですか
そうですね、
ですよね。
ちょっとその税金とかなんとかの話だけでも一回今度やりたいぐらいですけど、はい、
そうですね、
いや本当ね、会社に所属でしてるっていうのはすごいありがたいことで、
はい、
一定雇用が守られているっていうのも本当にね素晴らしいですけど、うん、まあ、一方で本にも書いたんですけど、
はい、
雇用がその瞬間守られているということが将来的に会社が一生あなたの面倒を見てくれますよっていうことではないので、
うんうんうん、
やっぱり会社が潰れることもあれば苦しくなれば切られるし、
はい、
事業とか環境が変わったら求められる人も変わるので、そういう意味では経営者に限らずあらゆる個人が自律的にキャリアを選択していくっていうのはより重要な時代になっているというのは間違いないとは思います、
ね、うんうん、そうですね。でもやっぱりこう、まあ、もちろんその従業員の立場とか、うんうん、まあ、その雇われていてどんどんその上に上がっていってっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱこう経営をすると見えなかったものが見えてくるってことなんですかね、
う
ん、
やっぱり経営者っていうキャリアの価値、経営者とか聞かれてる方は社長の方もいらっしゃればそうじゃない方もいると思うんですけど、
はい、
経営した経験があるっていうのは実はめちゃくちゃ尊いというか、
うん、
素晴らしいことで、これアメリカとかだとだいぶそうですけど、
はい、
同じ社員を採用するにしても経営経験があって失敗してたとしてもですね、
はい、
経営してたということ自体をすごく重宝されますよね、
うんうんうん、
やっぱりさっき野村さんおっしゃったような資産もそうだし、
はい、
自分で事業を見てたとかお金も見てたとか、
うん、
人の苦労もしてたっていうのが一定守られた中で安住ということをあえて使いますけど、
はい、
してた人よりは絶対にいいだろうっていうので価値はすごく上がる傾向にありますよね、
うん、それはあの見てない景色を見たっていうことと、うん、あとは何でしょうね、やりきったみたいな、
うん、
やりきったっていうのはその成果が出なかったこともあるかもしれないんですけど、うん、まあ、少なくともやったみたいな、そういうことなんですかね、
うん、まあ、なんか肩書きだけ社長だったっていうことに ほぼ何の意味もないと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱり修羅場をくぐってますし、
うん、
お金の苦労とかビジネスがこうあるということのこうありがたさというか、
はい、
感度も高いし、
うん、
人のマネジメントも苦労していたりするので、やっぱり胆力あるしその後の成長も早かったりもするし、
うんうんうん、
こう、まあ、関心興味が合えば一緒にやる仲間としては心強いよねっていうふうにはなりやすいとは思いますね、はいはい、経験の幅深さもやっぱりかなりレベル高いケースも多いですので、
うん、
かなとは思いますかね。
そうですね、うん、じゃあ結構確かにあの徳谷さんおっしゃった通り、
うん、
あのアメリカってその失敗した起業家の方ってなんかこう市場価値が上がるイメージなんですけど、
うん、上がる、
うん、その流れっていうのはまあ日本でも来てるんですかね、うん、
まあ、まだじゃないですかね、まあ、流れは来てますけど、
はい、
まあ、そもそもやっぱり経営者になってる方の数が少ないし、
うんうん、
起業家の数絶対数自体がめちゃくちゃ少ないの で、
そうです、ね、
市場にそこまでたくさんいるかというとそうではなかったりはします、
うん、
まあ、あとちょっと脱線していいですか、
はい、
これね人によるんですけど、
ええ、
起業して経営しちゃうともう社員には戻れないなっていう人も一方でいます。
あそういうことですか。はいはいはい、
これはあの別に優劣ではなくて特性で、全然戻れるタイプの方もいれば、やっぱり一定の枠組みないしこう作られた仕組みの中で役割を担う、まあ、社員もいろいろでね、あの別にいろんな社員の形がありますし、そういう役割だとしたらもう戻れないなっていう方もいたりするんでね、これはちょっと面白いですよね。
あ、だからまあどっちかっていうともう自分で全て決めて、でその自分でその責任も引き受けるっていうところに、うん、もう体がそっちに慣れてしまったから、
う
ん
う
ん、
っていうことですよね。
ってことですよね。
だからこれ聞かれてる社長の方もそうかもしれませんけど、悩みも多いし難しいんですよ、
うんうんうん、
まさに誰にも言えない孤独も多いんですけど、
はい、
でも自分で未来を描いてリソースをまあ調達、
うん、
ないリソースもなんとかやりくりしてビジネスを進めて仲間を集めてっていうこと自体は9割8分か9分ぐらい大変なんですけど、
はい、
まあ、やってるとすごい嬉しいこともあれば、
うん、
仲間が集まってきてお客様がいてそうやって目指す世界に近づいていくっていうことのやっぱやりがいもあるわけですよね、
うんうん、
これは完全に枠組みがあって歯車の一部でやってる仕事では分からない価値だし見えない世界なので、これはハマっちゃうというかそういうことにやりがいを感じると、じゃあ安定してるからベーシックインカムで毎月給与が入るから歯車に戻ろうか、別に会社員の方は悪く言ってるわけじゃないんですよ、そういうことではないんですけど、その中枠組みの中の代わりの効く一員に戻るっていうことは嫌だなっていう社長は実は結構多かったりはします。
うん、そうですね、
うん、あと重ねて言うと、まあ、さっきの価値の話なんですけど、やっぱり修羅場くぐってるのでビジネス全体も分かるし人の全体も分かるしお金も分かるので、
はい、
今新規事業を作るとか事業責任者を増やしたいっていう大きい会社も多いですけど、
うんうんうん、
結局それって見方を変えたら掃除系の経営みたいなものなんで、
うんうん、
一定何かが保証された中での経営者っていうことなので、
はい、
やっぱりやったことない方よりはそういう経験を積んでる方の方が事業責任者なりを任せやすいし、
うんうん、
幅広く見れるので、まあ、右腕なり左腕なりに置きたいっていう経営者会社も多いので、
うん、
経営者を経験してるっていう価値はこれからの世の中ではすごく上がると思いますね。
うん、そうですね。
これあの本でも大きく市場価値って3つの掛け算っていうふうに私は捉えてて、
はい、
1つは希少性、
うん、
どれぐらいレアか、
はい、
で2つ目は市場性、
うん、
どれぐらい世の中に求められるか、
うん、
で3つ目は再現性、会社の、まあ、既存の会社を出た時にどのぐらい再現性があるか、
うん、
まあ、これがの掛け算が私は、うん、個人の市場価値だと思ってるんですけど、
はい、
実はこの経営者ってその3つとも兼ね備えてると思っていて、
うんうんうん、
1つやっぱり日本だと全然希少なんですよ ね、
そうですね、
経営経験のある方、
うんうんうん、
まあ、これどこまで行ってもやっぱり全然少ないので、
はい、
ぱり社長からすると自分と同じ世界を見てきた人っていうのはやっぱり欲しいけど全然いない、めちゃくちゃ希少 で、
うんうん、
で市場性もだから社長も事業の責任者を任せたい何か大きい組織もやっぱりどんどん必要とされてるし、うんうん、市場性は上がる一方ですね、
はい、
で再現性はまさにで自分でそういう何もないフェーズとか環境が変わる中でやりくりしてきたこのハウが再現性があるというよりはその考え方とかタフネスさとか柔軟な対応力とか、うんうんうん、まあ人物金のマネジメントは共通するところもありますけども、はい、そういう再現性も非常にあるので、
うんうんうん、
だからそういう意味では経営者の市場価値というのはすごく高いし上がる一方かなと思いますよね。
確かにそうですね。だからなんかよくその市場価値っていうとあの何ができるんですかっていうそのスキルの部分っていうのが注目されますけど、うんうん、そうじゃなくてもうちょっとその3つの観点で、うん、しかも同じような活躍をしてくれるのかなっていうのはかなり重要なポイントですよね、
うん、そうですよね。もちろんスキルも大事で、はい、スキルとかあとマインド、
マインド、
スタンスみたいなものが、はい、まあ、スキルももう少しポータブルなビジネススキルもあればテクニカルな専門スキルもあるんですけど、うん、総合力がそれ希少性があるかと市場性があるかという意味で言うと経営者はやっぱり広いし深いので、
はいはい、
スキルの幅がいいですよね、
うん、
でこれあの社長業やってるとこれ聞かれてる方も個人事業主の方なり社長の方だと自分のキャリアとか価値で考えることほぼないと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱりやってるとですね相応に価値は実はめちゃくちゃ高まっていて、
うんうんうん、
別に辞めないと思うんですけど仮に辞めて、
はい、
どこかの会社に就職したりあるいは手伝うよってなってもきっと必要とされる力がついている方が多いんじゃないかなとは思います、
ね、あ気づいたら、
うん、気づいたら、気づいたらやっぱり同じ組織で同じことをやって過ごしてた5年10年と経営をやっていた5年10年って濃さも全く違うので、はい、
うんうん、
これはやっぱり尊いことだと思いますし、まあ、一方で注意しないといけないのは経営って会社のフェーズとかによってやっぱ全然違うので、
はいはいはい、
1人から3人から10人100人1000人1万人、まあ、プロ経営者とか言ったりしますけども、
うんうん、
まあ、何万人の会社の経営とやっぱ10人の会社の経営では求められる素養はやっぱ違ってはくるの で、
そ、 うです、ね、
そこは当然あの適性はあるんですけど、
ね、うんうん、
まあ、こういう経験というのはすごく価値も高まってるし、まあ、非常に意味があることかなとは思いますよね、
うん、でも確かにさっきの気づいたらって本当にそうで多分やってるうちってその自分の市場価値ってあんま社長の人って気にしなくて、
うんうん、
やっぱ事業じゃないですか。
そうですね、
事業をこういかに伸ばしていくかというか、うん、まあ、逆に言うと、うん、どうやって生き残らせるかっていうところにやっぱこう頭を使うんですけど、うん、
でもそれが正しいと思ってて、ええ、自分の市場価値気にしてる社長って超絶イマイチだと思ってて
そうですね、
これやってるからいつか辞めた時価値上がるかなっていうような社長は、はい、社長を本当は辞めた方がいいと思います。
そうですよ、そうですよね、
でもそう思うじゃないですか、はい、自分の会社の社長が自分の市場価値しか考えずに経営してたらちょっと嫌じゃないですか。
嫌ですね、それは。
でもこれが本質だと思ってて、でもね、悩ましい話していいですか。
はいはい、
で社長をしてますと、そういう思いで人生かけてやってる社長に、はい、うん、でもやっぱり入ってくる個人は自分の市場価値を大事にして入ってくる方がやっぱり現実結構いらっしゃるので、
うん、そうですね、
はい、それ否定しないんですけど、
うんうん、
やっぱ社長としてはその市場価値とかよりその会社のビジョンとか、
はい、
事業のことを迎えようという社長がいるのが多いですが、
うん、
それはやっぱ個人とは構造的にギャップが出やすいっていうのは面白い。
確かにそうですね。それはでもあれですか、やっぱ設計として両立させなきゃいけないってことなんですかね、
う
ん、
まあ、両立というか、
はい、
だからこれはちょっと今回あえて社長の方に厳しく言いますけど、
はい、
個人の方の人生は当然あるわけなので、
はい、
我が社で働いてもらうのが当たり前ではないっていうことなんですよね、
うんうんうん、
当然あらも目につくかもしれないですけど、
はい、
でもその方の人生があって、会社のビジョンもあるけど、その方が実現したい未来もあって、プライベートもあって、待遇もちろんある中で、やっぱ理想的には個人が実現したいことと会社が実現したいことが一定重なっていく、
うんうん、
いわゆるウィルと会社のビジョンの一致みたいな話もあれば、
はいはいはい、
でその会社で働いていることが会社にとっても意味があるし、個人の市場価値を上げることにもちゃんと重なっていく、
うん、
まあ、こういう機会提供を持続的にできるような会社が強いと思いますし、
うん、
まあ、結局優秀な人っていうのはどこからでも声がかかってしまうので。
そうですね、
まあ、言うのは簡単なんですけどね、あの本の後ろの方でも書いたんですけど、そういう構造をゼロか100かではないんですけど意識的に作っていかないと、持続的にいい人が集まる組織にはなりにくいとは思います。
うん、そうですね、
まあ、言うのは簡単なんですけどねでもそういう観点を持って機会提供したりとか、
はい、
あるいはビジョンがちゃんと合う人を採用する、
うんうんうん、
成長目標を一緒に描きながら機会提供するとかっていうのを
やることが求められる時代になってる。だからこれは個人にとっても会社にとってもある意味競争というか、はい、市場原理が働く時代になってきてるっていうことですよね、
うんうんうん、そういうことですね。ちなみにその徳谷さん の、 あの周りの経営者の方って、うん、結構もう本音で元経営者が市場にいたらやっぱ取りたいなっていうふうに思うものなんですか、うん、
取りたいと思いますが、ただやっぱり大事なのはそのビジョンとか思想が合えばでしょうね。
はいはいはい。
っていうことで、マインドとかタフネスさとか、そういう経験的にはすごく頼りになると思います。
はいはい。
一つ目はビジョンとかミッション、思想の一致。
うんうん。
二つ目は、言ってやっぱ社長との相性はあると思います。
ああ、そういうことですね。
完全に同じようなタイプが二人いても、はい、うまくいかないので、
うんうんうん、
そこが補完できるような経営陣であれば、はい、非常に強いと思います。
うんうん、
現実、かなり伸びてる会社の経営陣っていうのは、はい、社長もいますけど、役員陣が過去自分で事業をやってたとか、うんうん、経営に近い経験をした人がやっぱ結構いますし、
はいはいはい、
そういう人材はやはり非常に、まあ、ありがたいというか心強いですよね。
うん、そうですね、うん、なんかその今の質問で思ったのは、うんうん、あのまあ、私の割とこうご一緒させていただいている経営者の方は、うん、そのアクハイヤー的に、うんうん、そのまあ他の会社の社長さんを、まあ、買収とか、うんうん、まだこう失敗した方をこう入れているっていう例、うん、結構そういうことを積極的にやられている方がいらっしゃるんですけど、
うん
まあ、やっぱこううまくいく方もいればいかない方もあって、
うん
まあ、入れたはいいんだけど、うん、ちょっといい感じに育ったらまた出ちゃったみたいなのとか、
うん
うん、まあ、何でしょうね、その、まあ、寝首をかかれるとは別に思ってないと思いますけど、
うん、
なんかその元経営者社員っていうのは、うん、それ特有のやりにくさもあるのかなっていう感じはしたんですけど、うん、
それはでも一定事実だとは思います、
はい、
まあ、そのやりにくさが何かということだと思うんですけど、
ええ、
なんというか思考停止で一生この会社にいてっていうことにはなりにくい、
はいはいはい、
当然自分の意思があって思いがあって何かを転がして立ち上げた経験があるわけなので、
うん、
まあ、この会社の中でそういう機会がないなと思ったらいずれ何かまた自分でやる可能性ももちろんありますと、
うん、
まあ、でもそれを是とするのであればちゃんとその所属する機関の中でビジョンに向かって価値を発揮して経営を支えてくれるのであればそれはそれでいいという向きもありますし、
うん、
まあ、あるいはその方がより活躍できるような事業の責任者なり経営の役割なりを担ってもらうっていうのもありますよね、
うん、
それはだからなんか辞めちゃうからダメみたいな話だけではないと思います。
はい、そういうことですね、うんうん、どうなんですかそのさっき、うん、あのこう自分の市場価値を考えてる経営者いまいちだって話がありましたけど、
いまいちですよね。
いまいちですよねでもなんかわかんないですけど、うん、辞めた後自分はどうなのかなって考えることってあったりするんですか。
辞めた後を考えてる経営者は実は少ないとは思いますけどね、
はいはい、
でもね辞めたいなと思ったことがある社長は多いと思います、は
い、ああ、そういうことですね。
やっぱしんどいこともありますし、いろいろね大変なこともあるんで、
はい、
ちょっとなんか1ヶ月ぐらいこの立場を離れて、
はい、
なんかシャバに出たいなっていう、
シャバに出たいと服役中ですか今
っていう思ったことがある方はまあ、多いんじゃないかなとは思いますが、
うんうんうん、
ただまあシャバに出たら出たでね、
はい、
あの小学校の夏休みみたいなもんで、夏休みに入るときは嬉しいんですけど、さすがに1ヶ月経ったらもう やることないから学校始まんないかなみたいな、
はいはいはいはい、
やっぱり刺激が足りないし、
うんうん、
物足りなくなってまた経営に戻りたいっていう社長は多いとは思いますけどね、
うん、
まあ、もちろん年次がねいかれてそろそろご年齢がとか何か次の世代に引き継いでとかっていうのを考えられる方ももちろんいますけども、
はい、
現役社長で辞めたことの辞めた後のことばっか考えてる社長もいまいちだと思います。
そうですねまあでもそうですね、本音を言うと、うん、ちょっと休みたいなって思うときは、うん、
休みたいっていうか
辞めたい、
この立場を一旦離れてさらになりたいというか、
はいはいはい、
真っ白でありたいっていう、
いろんなものが背負ってるんですけど、
背負ってるものと勝手に考えないといけないことも多いし、人の話、事業の話、お金の話、それをちょっとリフレッシュしたいなって、もちろん今日は休みとかあるんですけど、
はい、
所詮は今日休んだって別に頭は休まってないですからね。
そうですね、責任はずっと持ってますからね、
うん、っていうことかなとは思うんですけどね、まあ、別に休んでもいいと思うんですけどね、ただなかなかそれはできないと思ってる、あるいはまあ現実難しい社長は多いのが難しさでありますね、
うん、そういうことですね。はい、ということで今日はですね、経営者というキャリアの価値というテーマでお話しいただきました。
うん、
そうですね、お話しされてみていかがで
しょうか。あんまりない考え方というか切り口だと思いますし、
うん、
まあ、なんというかですね、これはもう走ってるレース中みたいな感じなんですよ。
レース中、はい、
短距離走でも、まあマラソンよりは短距離走なのかな、本当に競技の真っ最中に、はい、終わったらどうしようって、はい、真剣勝負の競技だったら考えないと思うんですよね。
考えないですねそれは。
でもそれをやってるうちに自分の価値も高まってるし、もちろん自分が目指したいことに近づいていく、
はい、
あでも経営者のキャリアで望ましいのは、基本的には経営者が実現したいことが会社の思想と本来は一定つながっているはずで、
うん、
仕事に邁進するということが自分の大事にすることの実現というか自己実現にもつながっているという意味では、まあ、雇われて働くよりも自分なりの幸福感を感じやすい構造にはあると思います、
うんうんうんうん、
それは素晴らしいことですね。でそこに共感していろんな人お客様が集まってくるのも素晴らしいし、結果としてスキルの幅も深さも高まるので、実は市場価値も高まるし、まあ、非常にいい経験を積んでるんですけどね。でもしんどいレース中でそんなこと考えられないっていう、
そうですね
難しさも、ま
あ、そうですね、終わった後考えるのはいまいちってことですよねそれは。
うん、まあね、そうですよね、まあ、でもそれぐらい経由で貴重な経験をしている、大変なこともあるんですけどっていう風に捉えてもらうと、私も含めですけどね、まあ、捉えないとやってられない説もありますが捉えてもらうと少しなんというか肩の荷が下りるかもしれないなとは思いますし、うん、あの聞かれてる社長以外の方は、あ社長もそういう思いでやってんだなというか、そういう立場なんだなっていうのをちょっと思いをはせていただけるといいんじゃないかなと思いました。
そうですね、この番組を聞くと社長に優しくなるっていうねあの番組ですからね。
ですかね、
はい、では続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。ちなみに本日お話に上がりました徳谷さんの新刊本キャリア作りの教科書は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。